TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私西脇恵が本日も一人でお届けしております。はい、純ちゃんが先週に引き続きお休みということで、私西脇恵が前回かなりテンパりましたけども、ちょっと慣れてきたかなと思うので、今回も30分どうぞどうぞお付き合いくださいませ。さて、本日配信日が44回目、配信日が7月7日七夕です。七夕ってちょっと調べたんですけども、もともとは中国のお祭り、なんかそういうなんかだったらし、なんかってなんだっていう感じですけど、中国でなんかそういう節目のお祭りみたいなのがあったのが、日本に伝わったのが奈良時代ですかね。だから結構歴史は古くて、奈良時代ってもうほんと前ですよね。何年前っていうのもよくわかんないですけどもうずっと、もともと日本のものだと思ってたんで、あー中国なんだって。で、海外でも中国、台湾、韓国、ベトナムと日本でもやってるって。他の国、ヨーロッパとかはないってことなんですかね。って、つまりアジアだけなのかな、ベトナムアジアなのかならしいです。七夕ってね、本来はどういうお祭りなんですかね。七夕はやっぱり短冊ね、笹の葉を飾って短冊にお願い事を書いてやるっていうあれなんですけども、うちもね、近所に笹の葉と短冊を飾ってらっしゃるご家庭があって、あ、もうそんな季節なのかって思って、でその笹の葉を飾る用の笹がスーパーで売っててびっくりしちゃいましたね。あ、笹って買うんだって思ってなんかね、あ、その辺の竹林で立ってくるんじゃないんだって思って買ってやんのって思って、まあでも確かにそうそう竹林近所になかったりするしね。最近はね、勝手に取ったら怒られるかもしれないですからいろいろ難しいんだなって、いろんなことを考えてしまって、あ、購入するのね。まあでも幼稚園とかはね、ちゃんと買ったやつを置いてあげた方がいいですよね。ね、お願い事ね、私も結構地味になんかね、商店街とかよく笹とか飾ってて、みんなで短冊書こうみたいなのがあるので、そういう時に結構ね、私声優なるぞみたいななんかね、ことを書いたりして、よくわかんない、今年はいっぱい仕事したいですみたいなこと、切実な短冊とかを吊るしたりして、ちょっと雰囲気を悪くしてますけどもそんな感じですか。皆さんはどんな短冊にお願いするんでしょうかね。短冊にお願い事書いてくださいね。いろんなお願い事聞かせていただけたらなと思います。それでは夢かな放送局、本日もスタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、というわけで本日も始まりました夢かな放送局。本日も私一人でお届けしていくわけなんですけれども、最近ちょっとあったことをお話ししたいなと今日は思っています。最近ね、なんかこの間の放送の時に、夏だから怖い話が聞きたいよねみたいな、怪談バー行きたいよねみたいな話をちらっとしたと思うんですけれども、早速ちょっと怖い体験に遭いまして、なんかそんなこと言うもんじゃないなと思いますけどもこの間池袋を歩いてると、なんか別に買い物の用事があってちょっとさーって通っただけだったんですけども、なんか池袋の東口の駅前ってなんか横断歩道があって、 なんて言うんだろう、横断歩道、大きい横断歩道で、途中でちょっと中洲みたいになってるって言ったらいいのかな、なんか一旦ちょっとインターバルを挟んで道みたいなのがあって、地下への階段があって、もう一回横断歩道渡んなきゃいけないっていうところあるじゃないですか。あそこのね、わかるかなこれね、この地下へ行く階段のところに、なんかよくわかんないんですけど、白い塊が置いてあって、なんだろうって、なんか誰かの落とし物かなって思って、あんまり何も考えてなかったんですけど、スーってその横を横切った時にチラッて見たら、なんかその白いものが、ま、なんか丸くて、上からなんか、なんていうの、布をぐるぐるに巻いたものだったんですよね。何かを巻いて、風呂敷かなって思ったんですけど、よく見ると上の方がちょっとだけ穴っていうか、そのぐるぐるの隙間が空いてて、そこからなんか黒いのが見えて、どうもちょっとそれが人の髪の毛っぽくて、えって思って、で横から見ると完全に、なんか、なんていうんですかね、おでこがあって、鼻があって、もう人の顔なんですよね。でもそれ顔しかないんですよ。えって思って、 ってやって何回も何回も見たんですけど、やっぱり髪の毛出てるし人の顔の形してるし首だろうっていう感じなんですけども、まあ生首っていうことはもしやないだろうから、きっと誰かがマネキンの首をぐるぐるに巻いておいていたずらしたんだろうなとは思うんですけど、でも怖くてそれ以上ちょっと接近して確かめようとはちょっと思えなくて、なんだろうなんだろうってすっごい気になって、気になるけど怖くてそれ以上近寄れないしって言ってさーって通り過ぎて、でもやっぱり気になるから帰り買い物終わった後もやっぱりその東口に目指して同じところを通ったので、まだあんのかなあれって思って見たらもうないんですよね。なんかあれって何だったんだろうって、あれ他に見た人いないのかななんかすごい最初何にも思ってなかったのに、なんかふってそんなものがあると、ああ なんだろう怖えって思ってね。その後なんか事件とか特にね、なってないんで生首じゃなかったんだろうなとは思うんですけども、いたずらにしてもちょっとなんでっていう感じだし、すごい一瞬でなくなっちゃったんで、本当に多分1時間もしないうちにもう一回通ってなくなってたから、まあ、いつから置かれてたのか分かんないんですけれども、何だったのかなって、何目的で誰が置いて、別に誰かが撮影してたりっていうかそういうこともなかったんで、なんか怖がらせるにしても地味だし、別に白い布みたいなの、まあ、ちょっと包帯っぽいなって今にすると思うんですけども、汚れてもいなかったし綺麗だったから、そんなに主張激しくなかったんで余計に気になって、作られすぎてないところが逆に怖いなってちょっと思っちゃいましたね。いやーね、池袋って昔刑務所があったんですかね、なんか巣鴨プリズンがあったところで、サンシャインシティが今立ってるところにちょうどあったらしいんですけど、なんで結構いわくつきでそういう怖い話がいっぱいあるよっていう話をこの間役者の先輩の方に教えていただいて、だから池袋周辺の劇場はめちゃめちゃいっぱい出るんだぜっていう話をされてちょっとやめてくださいよっていう話をしたのをちょっと思い出しました。はい、怖い怖い、やっぱりなんか怖い話好きだけど自分が怖い思いをするのはあんまり好きじゃないんですよねわがままだなって思います。はい、ありがとうございます。皆さんも怖い体験とかあったら、怖いけど聞きたいので教えてください。でなわけでちょっと気分を変えて今回もお便りを紹介させていただきたいと思います。お便りいただいてます、ありがとうございます。埼玉県の夢かなネームクッキーのママさん、ありがとうございます。じゅんさん、ワッキーさん、こんにちは。こんにちは、じゅんちゃんいないけど代わりにこんにちはって言っておきます。初めてメールさせていただきます。少し前になりますが久々のラジオドラマ、ありがとうございます。ラジオドラマ楽しく聞かせていただきました。今までのよりも長い分お話がしっかりしていてとても良かったと思います。役割も3人のそれぞれの特徴が出てバランスが良かったですね。かなえさんが卒業してしまって少し寂しくなってしまいましたが、ラジオドラマまたやってくれると嬉しいです。これからも更新楽しみにしています。頑張ってください。ありがとうございます。そうなんですよ、ラジオドラマをね、39回目だったかなに、ちょっと長めのラジオドラマ、いつもやるときは10分ぐらいの短めのやつがあるんです。この時は20分ぐらいあったのかな、15分から20分ぐらいのちょっと長尺でやろうということで、尾形明さんが書かれた夜の少女というラジオドラマを3人でね、かなえちゃんもその時いましたのでやらせていただきました。かなえちゃんがね卒業するよっていうのがちょうど決まってちょっとしたぐらいだったので、最後にやっぱりラジオドラマをどうしても1本やっておきたいよねっていうことで、急遽長めの台本を探してね、普段は前半後半で分けてるのをね、局長にわがままを言いまして長いのをやらせてくれって言ってね、変な変則的な編集でやらせていただいたんですけれどもね。いやー、あれはなかなか、そうですね、ナレーター志望のじゅんちゃんがナレーションを担当して、私が男の子の役をやって、かなえちゃんが女の子の役をやるっていうので、意外と今までやってこなかったタイプだったので、まあ、ちょっと面白かったかなと思います。これアーカイブ配信で39回目のイメカナピフリネットのホームページの下の方にスクロールしてもらうと、なんかポッドキャスティングはこちらっていうところをクリックするとアーカイブ放送を聞けるようになってまして、そちらで夢かなって検索していただくと過去の放送バーって出てくるので、そこで39回目聞いていただくとラジオドラマも聞いていただけるので、まだ聞いてないよ、初めて今日聞いたよっていう方はぜひぜひ聞いていただきたいと思いますね。かなえちゃんも卒業してお引越しがあったのでちょっと卒業しなきゃいけなかったんですけども、ちょっとね遠くに引っ越してしまったんですけども、お引越し完了してね、 元気にやってるみたいで、ツイッターとかでは結構やり取りをまだしてるんですけどね、スタジオとかにやっぱりねこっちに来るのが難しいので、まあちょっと夢かな卒業してしまったんですけれども、まあもうちょっと環境が整って、今すごい彼女もともとものすごいアナログなんでパソコンとか全然得意じゃなくったんですけども、今頑張ってパソコン勉強してるらしく、パソコン勉強できたら自宅で音声とかを取れる収録環境を整えて、なんか宅録のねお仕事とかがあれば声のお仕事はまた復帰しようかなっていうので、意欲はまだまだ失っていなくてやる気満々だったので、でもパソコンが分かんないよってめっちゃ泣いてたんですけどなんかを入れるとウイルスソフトがいっぱい入ってわけが分かんなくなったってこの間も泣いてたんでダウンロードするときはちゃんといらないものは削除しなさいって言っといたんですけども元気で頑張ってるみたいなので、またね復帰した時にはこちらの番組でもお知らせしたいなと思っております。まだ時間がちょっとあるかな、じゃあもう一個ね紹介させていただきたいと思います。千葉県の夢かなネームリッピーさん、ありがとうございます。夢かなの皆さんこんにちは。こんにちは。夏といえばビールですね。
そうですね、
私はこの時期になるとビアガーデンに行きたいなと毎年思ってるんですが、なかなか勇気が出なくて行けません。ビアガーデンって女子だけでも行ってもいいものなんでしょうか。夢かなの皆さんはビアガーデンって行ったことありますか、ということらしいです。ビアガーデンいいですね。私そんなに行ったことはないですけれども、過去に数回行って、今年もちょっとね去年舞台をやったメンツでビアガーデン行きたいねみたいな話をして、近々行こうかなって思ってるんですよね。ビアガーデンいいですね。夏といえばやっぱビールですよね。そして夏になると何がいいってビアガーデンの屋外で飲めるっていうことですよねなんか居酒屋さんとかでねしっぽり飲むのももちろんいいんですけれども、夏ってやっぱり開放的な気分になるじゃないですかね。外も暑いし、なんかねなんて言うんだろう、部屋にこもってるよりも外に出たい気持ちが高まりませんか私よくビアガーデンとかに行くよりも前の段階で暖かくなってくるとベランダで一人で飲んだりするんですけれどもお月見とかねしながらね、なんかやっぱり外の風が夜になるとね夜風が気持ちよかったりするので、その風を感じながらお月様を見ながら飲むっていうと、なんかなんとなくいつもと違う雰囲気を味わえて楽しいなと思いますね。ビアガーデンでも女子会プランみたいなのもあるみたいですし、女の子が全然行っちゃってもいいんじゃないかなって、ま、ビアガーデンをねさすがに一人で行く人っていうのはどうなんだろう。ビアガーデン一人で行く人いるのかな。私もお一人様得意ですけど、お一人様で焼き鳥屋さんとか行けますけど、ビアガーデンはさすがに難しいなって思いますが、どうだろう。でも女の子2、3人いれば、まあおじさんも多いですけど若い人も結構多いので、あとなんか結構入っちゃうともう団体団体でテーブル全然分かれてるから、他の人がどんな人が来てるかとかあんまり気にならないかなって、結構盛り上がっちゃってて他の人見てない人が多いので、女子同士で行っても全然問題ないと思いますよね。ね、なんかビアガーデンも最近システムがいろいろあるのか私あんま詳しくはないんですけど、私が前行ったところはチケット制みたいなんで、入り口で一人いくらみたいな払って、でなんかもうビールとか飲み放題みたいな感じで、おつまみが有料だったり食べ放題だったりするのは、ひょっとしたらそれかテーブルに運んでくれるタイプとか、テーブルオーダーバイキングだったり普通にオーダーで有料だったりするのかもしれないですけど、でも大体最初ね男性いくら女性いくらみたいなので定額で入るところが多いかなと思うので、結構明瞭会計で私は好きなんですけども、ぜひぜひリッピーさんもこの夏ビアガーデンデビューしていただけたらなと思いますよ。楽しいと思います。お酒をね外でなんかいつもと違う雰囲気で飲むっていうのは、もうそれだけで空気が違って、なんかなんて言うんだろう、新しい世界が見えちゃうかもそれでのんべえの世界が扉が開かれちゃったりしたらちょっと心配ですけれどもはい、ありがとうございました。ビールいいですね。夏なので夏限定のビールとかも今いっぱい出てるので、スーパーとかね行くとね誘惑が多すぎて、つい限定醸造とか、あとエールビールが今流行ってるので、エールビールってご存知ですかね。なんか香りが結構高い、なんか爽やかな感じのするビールなんですけれども、それに今ちょっとハマってて、ちょこちょこ飲み比べしたりして、また無駄なお金を使っていますけどもはい、そんなわけでなんだ、もうダメだ、私一人でやると酒の話ばかりになっちゃうかも はい、そんなわけで夢から放送局後半もまだまだ続きます。